大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
よろしくお願いします。今日のタブレット純さんのモノマネやっぱり、うん、1、2争うひどさ
ひどかった。
いや聞いておりましたけど
砂鉄さんまで冒頭で出てきました。
もうありがたいんですけどね、うん、徐々にクオリティが落ちてる。
そう
こっちも怪我した感がありましたね。
ない内容がないからね。
そうですね、う
ん、もうちょっと言ってることに近いことを何とかするなら分かるけど、うん、そうじゃないから ね、 そうですね、声のトーンだけだからね、う
ん、ちぐはぐムードがすごかったですね、全体的な。ああ、
まあ本人でもね10月乗り切ったんで、
あ、そうですか、
もう今何やってもいいと思ってます。
あ、ね、そういう時期だ、お試しの時期なんですね。
そうです、来年の2月頃になるとまた少し
緊張感が増してくるんです
ね。緊張感増して、
はい、はい、まあ、衆議院選挙からまあ1週間というのは10日ほど経ったわけですけど、う
ん、はい、
僕があの選挙前にこの場で主張してたのは、うん、まあ、この選挙をですね、うん、いろんな問題をリセットすることに使うその装置にしちゃいけないということを僕は言ったんですけども、うん、
はい、
まあ、選挙前の争点というのはやっぱり案の定ですね、うん、なかなか聞こえてこなくなったと。
そうですね、
で今まあ、大竹さんもオープニングでお話になってましたが、この現金給付どうするのかっていう議論非常に盛んになってきてますけど、まあ、確認しなくちゃいけないのは、うん、この選挙前の数ヶ月間ずっと国会開かなかったっていう事実は、
80日間もね、
これは何度も確認しなくちゃいけないと思うんですね。あの、まあ、野党はですね、その時に新型コロナウイルスの補正予算のために開いてくださいっていうことを言ってて、まあ、あの憲法にもですね、総議員議員、あの総議員の4分の1以上要求あれば、召集しなくちゃいけないということで、まあ、憲法違反のような状況をずっと続けてきたっていうことを、これ踏まえた上で考えなくちゃいけないんですが、
そうですね。
で、まあ、あの、選挙戦でですね、うん、公明党が未来応援給付ということをずっと言ってましたけど、
うん、
あの、公明党ってのは与党なんで、うん、あの、いや、それ数ヶ月前にできたよねっていうツッコミを、うん、まあ、選挙中も浴びてはいたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それが今、こう、具体的になってきてですね、うんうん、まあ、先ほどニュースでも言ってましたけれども、うん、どうやらこの自民公明で18歳以下にですね、うん、まあ、10万円じゃなくて、まあ、10万円相当ということにして、現金5万円を早期、うん、まあ、今年中ということらしいんですが、
うんうん、
給付して、まあ、来年の春に向けて5万円のクーポンだと。うんうん、で、所得制限については、まあ、自民党は年収960万の所得制限を提案してるけれども、
うん、
公明党がまあ持ち帰ってるということなんですけど、
はい、
あの、まあ、またクーポンかという感じなんですけど、
はい、
これ選挙中に、あの、こんな5万円プラス5万円クーポンなんて言ってる党はどこにもなかったですよね。
ありませんでしたね。
で、まあ、公明党はまあ10万円未来応援給付やると言って、うん、まあ、自民党についてはそこまで具体的ないくらということは出してなかったんですけれども、まあ、半分はクーポンでというふうに言ってきたと。で、これ、あの、選挙前のデータですけれども、日経新聞と NTT タウンページが共同調査して、新型コロナの拡大以降ですね、飲食店の閉店が4万5000店に上がる、上るという数値が出てまして、これがまあ全体の1割に当たると。まあ、あの、自治体のいろんな、あの、時短の救援金、あの、協力金ね、ありましたけれども、まあ結果としては十分に支えきれなかったというのがこれ出てきてるわけですよね。つまり自分たちのこう政策のに失敗の側面なかったのかということはやっぱり考えなくちゃいけないと思うんですけれども、まあ、こういうふうに選挙でですね、新たに仕切り直したという状況を許してしまうと、やっぱりどんどんどんどん遅れていくということが出てくるわけですね。
はい、で、クーポンっていうことは、
うん、
このお金を出して、このクーポン作る会社があってですね、そこに発注するわけですね。
そうなんですよ。
そこのところは、このクーポンたくさん発注して、それで、まあ、作るんだから儲かるわけですよね。直接私はそんな手間はいらない。クーポンにするっていう意味は、まあ、期間もちょっとあったりするんでしょうけども、使い切ってください。みたいな意味合いも
そうですそうです
ありますね。
で、こういうことをやると、うん、その間にたくさんの会社が入るんだろうって、
うん
そうですうん、まず多くの人が邪推するんだけれども、うん、これが残念ながら邪推ではなくて、
うん、
このコロナ禍でいろんなこう、うん、お金絡みの話が出てくるたびに、うん、まあたくさんのところを返していた、うん、やってたわけですよね。だから、うん、まあ本当に目の前まっすぐ進めばゴールがあるのに、
うん、
いろんなとこ立ち寄って、うん、なんとかそこでゴールさせようとするというやり方をまたこのクーポンで やることになるんだろうと、
はい、
でまあプラスその公明党が言っている、うんうんまあ、マイナンバーカードの3万円のポイントって、うん
はい、
これ まだどこまで具体的にやるかというのが見えてないですけれども、うん、このマイナンバーカードっていうのはね、うん、なかなかこうプロジェクトとしてうまくいっていないプロジェクトなのに、うん、こうやったあのそれこそ困窮者支援とかいろんな側面もあるところなのに、うんうんうん、こういうわざわざ、急いでやらなくちゃいけないときに遠回りする選択肢というのを出してくるわけですよね、
うんうんはい、それともう一つ思うんですけども、このコロナで若い女性の人がこう、うん多くの方が
そうですね
亡くなっていると、
ま
あ、全部とは言いませんけども、
うん
まあ、仕事なくなって困窮してっていう方もいらっしゃいますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱり、まあ、企業がなんとか自分たちの経営保つためには、うん、まず誰をクビ切るかって言ったら、うん、正社員よりも非正規社員というのをクビ切って、うんうんうん、どうしてもその非正規雇用の中の性別を比べると、うんまあ、女性が多いと、
はい、
いうことの中でやっぱり職を失う人が増えてきてるわけですね。
もっと言えばですね、
うん、
ここの時にちゃんとそういうことがところにまで手が届いていればですよ、
うん、
そういうところにお金が回っていればですよ、
うんうん、
この結果にはなってないですよね。
そうですよね。だからそれはもうこの時点で検証しなくちゃいけないところなんだけれども、うん、何かまた新たにやりますよっていうことですごく時間をかけているわけなんですけど、
うんうんうん、
あのまあ、だから公明党の山口さんがですね、うんまあ、昨日森永さんがその大学生の方がお金かかるっていう話をしてましたけども、
はいうん、
その後に会見でですね、うんまあ、大学生の方にがお金かかるっていうのはもっともだと思うと、うん、でその後で大学生はアルバイトが可能な人もいるし奨学金が利用できる人もいるんで高校生以下の世代とは違うっていう言い方したんですね、
うん、
いやアルバイトするにもできない人たちが出てきて
奨
学金で返すの大変な人たちたくさんいるわけですよ、
はい、
こういう現状認識でお金を配る先を決めてるんだということが驚きなんですけれども、まあでも選挙で公約で打ち出すときにはまあそういったですね慎重な議論っていうのはなかなかしなかったわけですよね。
必死で耐えてる人たちのところに届かなくちゃいけないお金がそこに行くようになってないし、期間もずれてると。
そうですね。で、まあ、岸田さんがですね、岸田内閣になってから、うんまあ、成長と分配というのをですね、
うん、
ずっと連呼してたわけなんですが、
うん、
昨日あの新しい資本主義実現改革実現会議というのをですね、うんまあ、開きまして、そこの緊急提言というのが出たんですけれども、
うん、
これがまあなかなか分配というところには新しいものが出てなくてですね、うんまあ、分配について成長を支える重要な基盤と。うんいうふうに位置づけてですね、まあ、その非正規労働者の待遇改善をやると、うんまあ、これはもうずっと安倍政権下からずっと言ってきたことなんですけれども、うんうんまあ、その分配の強化についてはですね、うん、こう新しい雇用者だけではなくてですね、うん、こう継続的に雇用している人の給与を増やすっていうことを要件にして、
うんうんうん、
賃上げに積極的な企業に対して税制の支援をしますよというようなことを盛り込んでいるわけですね、まあ、つまり直接的に上げるということではなくて、まあ、そういうのをケアした企業には税制を優遇しますよと、もちろんこれも重要なことではあるんですけれども、やはりこの、まあ、それこそ彼らがよく使う言葉で言えばスピード感ということを考えたときには欠けてくるだろうと。で、岸田さんがですね、明日以降、まあ、昨日ですね、昨日明日以降と言ったんですが、明日以降3つの会議を立ち上げると、
はい、
新たな全世代型社会保障構築会議、デジタル田園都市国家、デジタル田園都市国家構想実現会議、デジタル臨時行政調査会というのを3つ立ち上げて、
はい、
会議を開いて検討の結果を統合した上で、来年の春にグランドデザインとその具体化の方策を取り締まると、取りまとめるというふうに言ってるんですね。
来年の春
にグランドデザインを取りまとめるというふうに言ってるわけです。
この新聞読んだんだよね、読んだんだけど、何書いてあるかよく分かんなくてやめちゃったんだよね。
やめちゃったんだね。
オープニングでね、
だからそれはやはりこう今本当に生活者の大変な状況というのが、
うん、
やっぱりここには全く反映されてないぞということをやっぱり認識しなくちゃいけない。選挙になるとね、すごくこうスローガン的には、今すぐ皆さんにということが連呼されますけれども、やっぱ終わった後には、すぐにこういうふうに しょんぼりしてしまうと、
国会比例って俺、ね、間違ってますか、いろんなことね、徹夜でやれよって言ったんですけど、間違ってます。
まあ、徹夜でやるのはあのスタッフたちがたくさんいるので大変だと思うんで、あれですけれども、ただなぜここまで遅れたのかって、
そうですね、
いうことは常に考えなくちゃいけないですし、それは、まあ、我々有権者側も、やっぱりこの今提出されているプランよりもその1個前に何があってどういうことが実現されなかったのかということを注視していかないと、いや僕は自民党があの選挙の時に私たちは5万円プラス5万円クーポン配りますって言ってるんだったらまだしも
です
けれども、その時には何も言わずに公明党さんの意見を聞いて、いや10万円だとちょっとだから半分5万クーポンにしないっていうふうに、これたった1週間10日でなってるっていうことをやっぱり見ていかなくちゃいけないですし、あとまあ僕はその選挙の前にね、いろんな議論がありましたよねという話をしたかったんですが、まあ政治家の汚職についての議論たくさんありましたね。あの甘利さんがまあ小選挙区で落ちて幹事長を辞めましたけど、僕これ思うのはあのまあ辞めたけどあの議員ではあるわけですよね。
そうですね、
議員であるんであればあの注目はされなくなりましたけれども、当然この金銭授受疑惑そして説明不足ということに対しては当然これからも説明求めなくちゃいけないと思うんですけど、なんかあの役職を退いただけで OK になってると、それは当然あの河合克行夫妻の件もそうですね、あの1億5000万円の件も、まあ本人たちサイドがいやあの1億5000万は使ってませんよというふうに言ったけれども、それの詳細が明らかになってないわけですよね、そういうことっていうのがたくさん起きてるんで、であの今新たにお金の問題で浮上しているのが、公明党に在籍してたですね、遠山清彦さんという元衆議院議員で、まあ、この方はあの今年の2月に銀座のクラブに行って辞職した議員さんですけど、まあ、その方のまあ秘書がですね、太陽光関連会社の元顧問とですね、まあ、その売上が減った企業などがですね、日本政策金融公庫などに、まあ、その融資を希望した際に、こう貸金業の登録しないで仲介して手数料を得てたという疑いがあると、まあ、こういった案件もまた出てきてるわけですね、なんかもうこの1年半2年間ずっとこういうことが繰り返されてきましたよね、そういうことはやっぱり一つ一つ再検証していかなくちゃいけないというふうに思うんですね、あのウィシュマさんのね、例の件もですね、全く開示されないままこのまま来てるわけですね、で先週あの出入国在留管理庁がですね、入管施設の医療体制の強化をするための有識者会議っていうのを開いたんですね、これでも一見あ確かに大切な取り組みかもっていうふうに思う、まあ、それは確かに大切な取り組みなんですけど、このウィシュマさんのが亡くなられた件というのは別に医療体制の不備ということではなくて、そのまま放置してたっていうことが問題なわけですよね、つまり彼女の異変に明らかに異変が生じているのにそれに対応しなかったと、だそういうふうに巧妙に、まあ、議論をそらしていく感じっていうのは、この問題に限らず何かこう通底してる、共通してるっていうところがあるように感じられるんですよね。
私たちは悪くなかったんだと、選挙が終わって、まあ、この議席取ったんだから
私たちは信任されたんだと、
されたんだと、
もうこれはこの間まであったことはなかったことにしていいんだというのがこの5万円プラス5万円というちょっとなめてんのっていう感じのプランにこう浮き彫りになってる感じがしますけど ね、まあ、
この配り方でもね、まあ、冒頭では散々言ったけど、まあ、いろんな問題点を含みつつ、ね、まあでも早くやろうっていうのだけは半分は、ね、今年中っていうね、
そうでも本当にあの大竹さんがね、あの寝ないでやって徹夜でもっていう気持ちは本当にもう皆さんが本当に 今欲しいっていう人がいっぱいいるからやから、その本当発言もその通りだし、私この会見で茂木さんと石井さんのちょっと笑いながら喋ってた、もうちょっと持ち越すっていう、それを見た人皆さんどう思うんやろと思って、
本当に大変な人たちはどうしようどうしようってそれを見守ってる人たちたくさんいるってことをこの方たちが分かってるのかどうかという問題ですよね、
人の命を何だと思ってるんだろうな。
大竹紳士公益録、今日の担当は武田浅哲さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。